マルコの5章21章から21節から30、では読み出します。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆扱い果たしてしまったが、何の害もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっとなると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り返って、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるんですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れのぬき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すことなく打ち上げた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかかわらず健やかでいなさい。アーメン。では今日はメッセージとは信じて祈ることとしてお願いします。
はい、おはようございます。はい、今日の聖書箇所からですね、信じて祈っていくということを学んでいきたいと思います。今日の聖書箇所を読み出す前に、まず祈ることについての要素を5つ挙げたいと思います。祈りというのは私たちが生涯学んでいくものであって、とっても不思議な部分がたくさんあります。どうしてこう祈ったらこうなっていたんだろうかとか、そうやって生涯自分の体験からいろんなことを学んでいきます。でも聖書の中ではいくつか祈りについて教えているんですが、その中を、かいつまんで5つ挙げるとしたならこれだろうと思うことがあるので、その5つを挙げたいと思います。まず祈りというのは、神様が私たちと関係を持ちたいということで招いているということから始まります。私たちが祈り出す前に神様が私たちに祈るように招いています。祈ってください、私があなたの話を聞きますというふうに神様が私たちに対して呼びかけています。それがまず一番最初の要素です。二番目は、イエスを救い主として受け入れている者の祈りはイエスの御名によって祈るので、イエスが祈っているのと同じように神様が聞いてくれるということです。ですから例えば誰か知らない人が話しかけていて、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、と聞いているとか、そういうものではなくて、自分の子供が一生懸命話しかけている、それを聞くようにして神様が聞いているということです。自分の子供が話しかけているようにして聞く。イエスが神様に祈っているように私たちの祈りを聞いてくださっているということです。3番目の大切な要素は、神様の御心に沿っていない祈りは こう聞いてはいるんですけれども、その祈りの通りに答えてはくれない。これは当たり前のことといえば当たり前のことになるんですが、神様の御心に沿っていない祈り、例えば誰かに対しての復讐を神様あなたが行ってくださいでという祈りであったりとか、あるいはもっと悪いことで言うと、神様私は今盗みを計画しているのでこの盗みがうまくいくようにとか、こういう神様の御心に沿っていない祈りは耳で神様は聞いてはいますが、その祈りには答えてくれないということです。しかしここがすごく大切なところになると思うんですが、私たちは神様に対して自分の感情を表現することは許されているんですね。詩篇を読んでいくと、ダビデが散々その感情を爆発させて、神様奴らを、どうか奴らを倒してくださいというふうに祈っている姿に出会います。あるですね、有名な作家のが、亡くなってから数年経った後に、その作家の奥さんにですねインタビューをしたもの、記事を読んだことが見たことがあるんですが、その記事を見て私はびっくりしたことっていうのは、もしご主人に今会ったら何ていう話をしたいですかって、どういうふうに話したいですかって聞いたら、その奥さんが言ったのは、人の悪口を話したいですって言ったんですって。これ意味わかりますか？その人からすると、その奥さんからすると、人の悪口っていうのはなかなか言えない、どこでどういうふうに伝わるかわからないし、人の悪口っていうのはやっぱり言えないけれども、その夫婦の信頼関係のある中だったら、まあ言えるからということで、夫にだったら言えるからということで、なかなか人の悪口言えなくなっているから、今夫に会ったら人の悪口が言いたいっていうふうに言ったんですね。私それを聞いて、ああなるほどと思いました。確かに私自身のこういろんな持っている感情の部分とか、自分の思っていることっていうのはなかなか人には表現できないものです。それを受け取ってくれる側がどういうふうに受け取るかわからないときは、なおさら表現できません。でもこれ、神様は私たちのそういう感情すべてを受け止めた上で私たちに答えてくれるんですね。ですから私たちはそれを言うことは許されているんです。でもその言っていることを神様は聞きはしますけれども、それに答えることはないということを理解していただきたいんです。そして4番目の大切な要素は、聖霊に導かれて祈るということです。これは聖霊なる神様がいて、私たちが神様を信じたときに、聖霊なる神様が私たちと共に祈りをしてくれる。神様が共に祈ってくれるので、その祈りはですね、神様に届けられていくんです。私たちが神様と共に祈っているので、私たちの祈りが時によって修正されていくんです。先ほどはその感情的になった祈りというのをしてもいいということを話しましたが、そのお祈りも聖霊なる神様が私たちの内側に働かれて、その感情的な部分が整えられていって、神様に対しての祈りができるようになっていくということです。そして5番目の大切な要素は、信じて祈る。この神様を信じて祈るというのがとっても大切な要素になるんですが、そこの部分を今日はお話ししていきたいと思います。ですね、今日の聖書箇所からそこを学んでいきたいんですけれども、今日の聖書箇所には2人の問題を持った人が登場します。そしてこの2人は信じる気持ちを持ってイエスのところにやってきました。まず最初に現れたのは、街道長でヤイロという名前の人です。街道というものは何かということを簡単に説明したいんですが、この地域に住んでいる私たちにはシナゴーグという言葉を言えばあっとわかると思いますが、いかがでしょうか。街道とはつまりシナゴーグのことです。そこは当時のユダヤ人の生活の中心にある場所といっても過言ではない場所です。神殿と呼ばれるところがありましたが、 そこは特別なお祭りの時に集まって動物犠牲を捧げて礼拝をするという特別な場所なんですね。お祭りの時だけやってきます。街道というのは各地域にあって、その各地域の人が週に一度安息日に集まって、そこで聖書を読んで、そこからいろんなことを学び合うという場所。当時そこでは、時には裁判のようなことも行われていたり、あるいは子どもの教育のためのプログラムがあったりしたということなんです。ですから本当に地域の中心であったというふうに言っても過言ではないと思います。当時の街道で行われていた礼拝は、歌をみんなで歌って聖書を数箇所読んで、お話をしたい人がお話をしたそうです。誰かが聖書を読んで、そのことについて誰がどういう話をするかということについてのコーディネーター、それが街道長だったということなんですね。ですから街道で行われていることの管理をしていく世話役、それが街道長だったんです。そういうふうに話するとすぐにお気づきだと思いますが、このような仕事に就く人というのはきっと地域の人から信頼される、いわゆる誰が見ても、あ、あの人偉い人よね、あの人いい人よねと言われるような人がやっていたんだと思います。イエスが宣教活動をし始めた時に弟子になった人たちの多くは、いわゆる庶民の人たちでした。当時の支配者層にあたる人たちはイエスを受け入れることができなかった。その典型的な例として、聖書の中ではパリサイ派と呼ばれているいわゆるエリート集団とイエスの間の対立が書かれています。そしてその対立からイエスが十字架にかけられていくということが書かれているんですね。ですからおそらくこの街道長をしているというような人というのは、大体の場合イエスを受け入れることができないタイプの人だったと考えられるんです。周りの人の目を気にしていたら、街道長の職についているような人はイエスのところにやってくるということはできなかったと思います。しかし今日の聖書箇所に出てきたこの街道長の人はイエスのところにやってきたんですね。ですから来ただけでも、もうその人の熱い思いというか、何かに対しての信じるという思いがきっとあったと思います。そこに現れていると思います。なんとか娘を助けてほしいって思ったんでしょう。子供が死にそうな病気になったら、それは本当に大変です。先週末、私たち家族、またこの教会からも数家族参加しましたが、この地域というか東海岸の日本語教会の合同ファミリーキャンプがありました。そこで日本からゲストを2組呼んでいました。一組は榊原牧師夫妻、もう一組は歌手の岩渕誠さんとその奥さんという、この2組の夫婦がいらしてたんですね。この2組の夫婦はですね、気がついたら共通点がありました。共通点は何かと言いますと、幼い子供を亡くした経験があるという共通点だったんです。ですからそれぞれの方がですね、どのようにそういうことがあって、そしてそれをどういうふうにそこからこう回復してきたのかという話をしてくれたんですが、もうその話を聞くだけで泣けてくる、涙が出てくるような悲しい話でした。改めて幼い子供を亡くす親のショックというのはすごい大きいだろうということを、想像してきたわけです。さて、ここではもう死にそうな娘を何とかしてほしい。で、そこで病人を癒すことで評判になっていたイエスにお願いに行くことにしたわけです。あの街道長の人があんな怪しそうな人に会いに行くわけ？それってあり？とか、そういうふうにですね、きっと言われたと思うんですね。それでも、もう行くしかないと思って行ったと思うんです。その時の街道長は、癒されるということを信じていなければ、その後ろ指刺される状態の中でもわざわざお願いに行くということはなかったんではないかと想像できるわけです。どんな心の状況だったか分かりません。ただのもう困った時だから、もうどうにもならないか、もうとにかく何でもいいからこれをもう信じてやるしかないとか、そういうものがあったかもしれませんし、あるいは 理性的に聖書を学んでいく中で、あの人は確かに神様から使わされた人だ、だから癒しを行えるのは当然だ、きっと私の娘も癒してくれるだろうと信じたか、そのどちらかは分かりませんが、とにかく信じてお願いに来たんです。イエスは心よくそのお願いを聞き入れて、その人の家に向かいました。周りの人がたくさん、よしよし見に行ってみよう見に行ってみようということでついてきたということが書かれています。というわけで、今の部分をちょっと確認のためにもう一度読みたいと思います。マルコの福音書の5章の21節から24節を読みます。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうか置いてくださって、娘の上に見てを置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った、この街道長の家に向かう話なんですが、途中にまたまた不思議なことが起きます。今度はもう一人の困った人というのは、問題を持っていた人というのは、12年間出血が止まらない女性というふうに出ています。この人の詳しい病名は出ていませんが、まあ、こういう状況からして考えられるのは、おそらくいわゆる婦人の子宮出血であったと思われます。そしてそう想像するとかわいそうな話なのですが、このような出血のある人は当時のユダヤ人の社会の中では礼拝に行くことができないという差別を受けていました。ですから、先ほど街道の話をしましたが、安息日に街道にみんなが集まっているときに、この女性は家で一人でお祈りしていなくてはいけないという、そういう状況の人だったんですね。皆さんの中で、私だけ修学旅行に行くことができなかったという経験のある方はいらっしゃいますか？私のある知り合いがですね、こういう話をしてくれました。修学旅行に行ったんだけれども、私だけ別の部屋で寝たんです。なんでかというと、その人はそばアレルギーがすごく強くて、その旅館はそばなんとかが入っているその枕を使っているので、その枕では寝れないということで、また枕のあるところにも行かない方がいいということで、自分持参の枕でわざわざ他の部屋に泊めさせてもらったっていう話なんですね。でその人は言ってたのは、とっても寂しかった。想像がつきますよね。修学旅行といえば、その夜の寝るときにわーわーわーだこうだってやるのが楽しいはずで、きっとそんなことをやってるんだろうなと思いながら、一人で枕から逃げるために一人で部屋で寝ていた。それは寂しかったと思います。この12年間の血が止まらなかった女性というのは、多分そんな状況よりももっともっといろんな苦しみがあって、取り残されていて差別されていてという経験があったと思うんです。彼女はお金を使い果たして、何とかしてその病気が治るようにってやったんだけれども、治らなかったわけです。さあ、この女性はですね、最終的にはイエスの話を聞いて、じゃあイエスならば癒してくれるかもしれないというふうに考えたわけです。この人の場合も先ほど言ったと同じように、困った時だからもうしょうがないから何でもいいやっていうように信じたのか、あるいは理性的に聖書から考えてみたら、確かにあの人は預言者であり救い主だというふうに理解したかは分かりませんが、とにかく癒す力があるということは信じたわけです。そしてイエスのところにやってきました。でもこの人は控えめでした。差別を受けていたせいでしょうか、前に出て行って癒してくださいって言えなかったんですね。だからこの人は来る前にいろいろ考えたことでしょう。思い切って事情を説明して、そして癒してくださいとお願いして、癒してもらってありがとうって言って手で、まあ、握手したりとかして、でまあよかったよかったで帰ってこようかなとも思ったとは思うんですが、もし自分の事情を話したら、 イエス様もいやいやちょっとっていう顔をされるかもしれない。嫌な顔でもされたら嫌だなとか、そんなことを考えたのかもしれません。それでとっても控えめだったけれども、信仰を持って考えついたのが、そうだ、その人だったならば服の端、その人の着ている服の端にでも触れればきっと癒される、そういうふうに信じたんです。服の端にでも触れれば癒されるだろう、そういうふうに信じたものですから、そーっとそーっと近づいていって、そして後ろからパッとその服を触ってみた。そうすると本当に自分の体の中に何かがふっと変化を感じて、癒されたんだということが瞬時に分かったようです。でもその感動の瞬間もつかの間、今度はイエスが立ち止まって、今誰が私に触ったかというふうに聞きました。そこにいた人たちは何を言ってるのかと思いました。たくさんの人が周りに集まってきて押し迫っている状況で、いろんな人がイエス様の周りにいるのに、誰が触ったかなんてそんなことを聞いてどうするんだというふうに思ったんでしょう。でもイエス様が誰が触ったのかと言ったときに、その意味を分かったのはこの女性だけでした。ですからこの女性は隠れていられないと思って、そーっと帰るつもりだったけれども、怖くなって自分ですというふうに言って出て行ったわけです。そして自分の事情を話すと、イエスはそのことを喜んでくれて、そしてあなたの信仰が良くしたんですというふうに教えたわけです。じゃあ今のところを聖書で読みたいと思います。25節から32節までです。ところで12年間の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物をみんな使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるんですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。とまあ、このような女性とのやりとりが続いている中で、街道長ヤイロの家から人がやってきました。そして悲しい報告をしたんです。お嬢さんは亡くなりました。イエス様に来ていただく必要はもうないでしょう。というものです。きっと周りは騒然となったでしょう。イエスはそこでなぜか、恐れることはない、信じなさいというふうに言いました。一体この後に及んで何を信じるのかと不審に思ったことでしょう。イエスは群衆に来ないように言いました。そして十二弟子の中でもいつも自分の近くに置いていたペトロ、ヤコブ、ヨハネ、この三人だけを連れて街道長の家に向かったわけです。イエスと三人の弟子、街道長とその家の人、それで街道長の家に行くとみんなが悲しんでいて泣いている。イエスはそこにいた人に、泣く必要はない、その娘は死んだのではなくて眠っているだけだというふうに言いました。そこにいた人の何人かはそれを聞いて、何をこの人は言ってるんだと嘲笑ったと書いてあります。イエスは三人の弟子と両親だけで家に入って、その娘の横に行き手を取り、少女よ、あなたは、私はあなたに言う、起きなさいと言いました。すると本当に起き上がってしまったのですから、もうそこにいた人たちは唖然としたことでしょう。ということが、まあ、この35から43に書かれているので、次はこの35から43を読みたいと思います。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて、あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。 そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になった。中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入って行かれた。そしてその子供の手を取ってタリタクミと言われた。訳して言えば少女よあなたに言う起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。この2つの奇跡の物語から私たちはいろんなことを学ぶことができると思います。しかしその中でですね、一つだけをこう注目して、まあ3つですね、3つを注目して出したいと思います。この3つは、まあ、いつも言っていることなんですけれども、まず最初にイエスは奇跡を行うことを通してご自分が神様から使わされた神様の存在でもある救い主だということを表していました。病人を癒す、そして死んだはずの人が生き返るということが起きれば、これは確かに命というものを支配する人はいないはずなので、あ、これは神様から来た人なのかというふうに信じることができたわけです。ですからイエスはこの奇跡を行うことを通してご自分が神様から使わされた存在であること、また神様の性質を持った方であるということを表したんです。二つ目は、長血の女が癒された後に振り向いて誰がというふうに聞きました。イエスは神様の存在であって全ての力を持っていると言いつつも、完全に人間の形をとって現れているので限界があったということがここでもわかります。人間でもあったわけです。ですから全てのことがわかったわけではなく、誰が服の端に触ったんだろうということに関しては疑問を持ちました。イエスが神であり人であったということを通して私たちは本当に自分の罪のすべての罰を身代わりとして受けたんだということを受け入れることができます。もし神様であるならば、すべての創造物の創造者であるならば、その方が命を投げ出したことによって私たちすべての命を買い取った、その身代わりとなったというふうに言うことができるでしょう。もしただ神様のまんまであって人ではなかったならば、その死に方というのは人の死ということとはちょっと違ってくると思うんです。例えば完全に神様であって、まあ変な子供っぽい話になるかもしれませんが、イエス様が十字架にかかるときにちょっと手にバリアを貼ってみましたとか、それで痛くないようにしてみましたとか、そういう話ではなくて、本当に人として苦しんで人として死んだ。だから私たちの苦しみも知っていて私たちの分を受け取ったというふうに言うことができるわけです。3つ目の部分に行きたいと思いますが、3つ目はこれ、神様が来たのは人に幸せを与えるためだということがここに記されているんですね。この女の人が癒されたことによって、この娘が癒されたことによってどれだけの人が幸せになっていったか。で、イエス様は人を幸せにするために来たんですね。神様が私たちと関係を持つのは私たちに幸せを与えたいから神様は私たちと関係を持つんですね。そういうことなんです。ですからそれがここから学べることですが、他にもまあいろいろと学べると思いますが、その今日のテーマにしたかった信じるということについてお話をしていきたいと思います。 イエスは女性にあなたの信仰があなたを良くしたと言いました。もちろん信じただけでは良くなってないんですね。実際に会いに来て、実際にイエスの服の端に触ったところで癒されたわけですから、イエスなしにして救いはないわけであって、癒しはないわけであって、信仰だけが癒しの要素でないことはもう明らかです。しかし信じることが大切な要素だと教えました。このことについてマルコの福音書の11章の22から24というのも同じテーマを語っているんですけれども、ちょっともし開ける方がいましたら開いてみてください。マルコの福音書の11章の22から24、マルコの福音書11章の22から24を読みます。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるならば、求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。はい、実際にその山が動けというふうに言って動くほど完璧に信じることができるという人はこの地上にはいないと思います。それがいたとするならば、歴史上ただ一人イエスだけだったというふうに思います。でもここで言っていることは、とにかく信じて祈りなさい、そうすれば私は答えようというふうに言っていることです。私たちが祈るときに信じて祈るか祈ら、信じて祈らないか、これが大きな違いを生むということが分かりました。ということで、これらのことを踏まえた上で、信じて祈るということに関してですね、考えていくと、いつでも問題になることが あると思います。それは、でも、祈ったってどうにもならないことがあるじゃないですか。なのにどうしてそれを信じて祈らなければいけないんですかという質問です。祈ったってどうにもならないことがあるじゃないですか。例えば、さっきの話で言うと、幼い子供を亡くした。その子供が生き返るようにって祈ったってもうどうにもならないことがあるじゃないですか。それをどうして祈るんですか。それをもう信じて祈るんですかという疑問が出てくると思います。あるいは、自分の思っている願い事が何でも叶うんだったら、それってすごくおかしいことじゃないですかというふうに疑問が出てくると思うんです。ですね、このことについて考えていきたいんですけれども、まずですね、大きな問題があるときに、私たちが何か願って祈っていくとします。こういうふうになってほしい、こういうふうにこう神様が変えていってほしいと思う。でも、状況が変わらないということもあるんですね。で、私が最終的にこの聖書を学んでいて、いろんな事例が出てきたりとか、また自分たちがクリスチャンとして歩んできた中で学んできて、ああなるほどと思わさせられていることは、結局この一文にこう凝縮されると思うんですけれども、神様は全ての状況を変えることができますが、それと同時に私たちを変えることもできます。これ言ってる意味が分かっていますか。神様は全ての状況を変える力を持っています。だから変えることもあると思います。それはその力は疑いません。でもそれと同時に神様は私たちを変えることができます。つまり私たちが状況が変わらなかったとしたならば、その状況に対して耐える力、あるいはその状況に対して立ち向かっていく力、あるいはその状況に対して違う角度から見てそれを喜んだりすることができるようになる、そういうふうに自分を変えることもできるということなんです。ですから私たちはどうしようもないと思うことかもしれませんが、それも祈ります。その結果神様が私たちの心を変えてくれるかもしれません。その結果神様が状況を変えてくれるかもしれません。どちらにしても私たちは祈るんです。なんでかというと、先ほどの一番最初に出た要素、神様が祈ってというふうに言ってるからです。私のところに来てというふうに言ってるからです。私たちの思う通りの答えではないにしても、神様は最高のものを与えてくださるというのが 聖書の中で繰り返し出てくるテーマです。例えばローマ人への手紙の8章28節では、万事を益となすという言葉を使いました。万事を益となす、すべてのことが、いろんなことを通して神様が私たちに最高のものを与えてくれるよと言ってるんです。エペソ人への手紙の3章20節では、私たちの思ったところを超えて行ってくださるというふうに言っています。ですから私たちは自分の頭の中ではこれが最高だと思って祈っているけれども、その最高を超えた最高を与えてくれる、まさに日本語でいう超最高ですね。最高を超えた最高を私たちに与えてくれる、これが聖書が私たちに約束していることなんです。だから信頼して祈ってくれというふうに神様は私たちを招いています。誰かに信頼されるということは皆さんにとってもきっと嬉しいことではないでしょうか。誰かを信頼できるということもきっと皆さんにとって嬉しいことではないでしょうか。神様はそのような信頼関係を私たちと持ちたいというふうに願っているんです。ということで、今も神様は私たちに祈ってというふうに招いてくれていますから、今神様に祈る時間を持ちたいと思います。それぞれが今心の中にあること、また願い事があるのならば、神様に祈る時間を持ってください。